んにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2021年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、
すごい明けましたね。
はい、どうですか新年、鈴木さん。
ちょっとまだ分かんない
どういうことですか。
いや、一応2分前ぐらいに新年が明けた
はい、あ、新年早々撮ってる感じ。
1月1日の12時過ぎ、除夜の鐘が鳴る中、
そんなタイムリーに
撮ってるですかね。2分前にこう、じゃあ新年撮りますかって話があったんで
それ言っちゃうんですね
なんか嘘がつけないんでね。
正直も、
正直もなんですよ。
で出ちゃうわけですね。
そうなんですよ。だからまだ例年のお約束通り開けてないんですよね。
そうですね。
はい、
はい、
なのでちょっと新年の気分は分かんないですまあどうせそんな変わんないんですけど、例年ね、いきなり、はい、年明けたからってね、
はい、
ドーンとはなんないですけど、はい。でもまあ、でもこれを聞いてる皆さんは、
はい、
年が明けて4日とかですよね、
多分、はい、
だから仕事始めみたいな人もいるんですかね、もしかして。
早い人はもしかしたら
ね、業界業種とかによってはね。
はい、
いや、本当ご苦労様です。ありがとうございます。
いや、
そんな皆さんのおかげで、
はい、
こんなのんべんだらりと言って入れます
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですね。
はい、
うん、なのでまあその辺をね、なんすか、話していったらいいですかね。
そうですね、
はい、
あ、じゃあもういきなり言っちゃっていい。
だって新年のネタないもん、はい、雑談もしようがないもん。
じゃあいきましょう。
うん、
どうですね、この新年一発目は、
はい、
ちょっと私から聞きたいというか。
そうですよね、どうせこんなの誰も聞いてないですから、新年早々のポッドキャスト。
いやいやいやいや、聞いてください。
確かに4人ぐらいは聞くかもしれないですけど
少な
だってみんな、そりゃお正月っつったらね、テレビやとかいろいろね、あと親戚集まったりとかね。
いやいや、皆さんちゃんと月曜日の朝になったら
絶対聞かない絶対聞かない、まあ、あれか、4日じゃなくて初出社とか、なんか、まあ、出社会社員の方は、
はい、
あと普段のお仕事のなんか仕事始めの移動の時とかに聞いてくださってるかもしれないですね。
はい、
うん、だから10日ぐらいに聞いてる人もいるかもしれないですけど
はい、はい、そうですね、
はい、
いや、きっと皆さん聞いてくださってるんで、
はい、
ちょっと質問なんですけど、
はい、
この2021年の今後 そのコンサル大学の方向性とか、あと合わせてその世の中の方向性みたいなのって鈴木さんはどう考えてるんだろうっていうのをですね。
いや、分かんないよねいや、コンサル大学の方向性も俺語れるかなって今ギリ思ってて、はい、そこに来て、世の中、
はい、
いや知らないよね。
いやいやいやいや、
去年の今頃さ、
はい、
コロナのことなんて誰も想像してなかったわけじゃないですか。
そうですよね、
だって1月、あれ12月末ぐらいにちょっとニュースがあったんだっけ、なんか中国で新型ウイルスがみたいな、
はいはい、
でもほとんど誰も気にも留めてなくて、
はい、
で1月過ぎたぐらいでもまだなんかコロナって始まったらしいよぐらいで、
はい、
でこの間なんか3月のテレビの映像、3月撮影したものですっつって全然人マスクしてなかったですから
ね。
多分新幹線とか電車の中ではしようねぐらいの、
はい、
だから3密ってことも まだなかったでしょ。
そうですよね、あれいつできたんですかね。
ねえ、ってことを考えると、
はい、
無理じゃない未来を考えるなんて。
いや、そこをちょっと諦めずにですね、
はい、
ぜひ読んでいただきたいんですけど
読めないんですけど、
はい、
でも一つ僕は指針というか大きな流れ、この1年とかじゃないけど5年10年の流れとかでは考えてることはあって、
はいはい、
はい、
じゃあそれをお願いします。
はい、これはよく言うんですよね、その短期予測は難しいけど長期予測はできるみたいなのはよく言われるんですよ、ね、
はい、
でそれで言うと僕はこの、そもそもコンサルタントになろうとかコーチになろうとかって思ったことの一つのきっかけは、僕は人生仕事が楽しくないと人生楽しくないって思ったところからスタートなんですよね。
はい、
なんかすごいこう昔話をしてしまうと、前にもちょっと話したことあるからだいぶカットしますけど、死ぬ時に誰かと、まあ、比較する必要はないんだけど、当時考えたのは誰かと比較してお金の量が10分の1しか稼がなかった、100分の1しか稼がなかったっていうのも悔しいけど、
はい、
でもそれよりも笑ってる時間が短かったって思って死ぬのは嫌だなと思ったんですよ。
あ、
笑うってやつ言うんですよ、笑顔じゃなくて楽しんでる時間が、
はい、
充実してる時間があって言い方でもいいんだけど、
はい、
があなたはちょっと平均の3分の1でしたねとかって言われたら
確かにちょっと嫌です、
ね、嫌でしょう、はい、でお金をね人の100倍稼いだけど、あなたの人生の充実感はどうやらってエンマ様がペラペラって見て、うーん平均の3分の1だねってよく金稼いだねって言われたらすごい嫌だなって思って、
はい、
でその想像から考えたのが、じゃあ毎日充実させる楽しむってどうしたらいいかっていうと、いや切り離せないのは仕事だよなって、なんでかというと圧倒的に仕事してる時間が長いから、
はい、
当時の感覚で言うと月金を働いています、
はい、
で土日だけは休みです、なのに、うん、その月金がつまんないことやってる、やりたくないことやってる、
うん、
で土日だけ好きなことやってるって、いや俺人生7分の5死んでんかいって思ったら、
それはちょっとなんか寂しいですよね。
って思ったんですよね。だから7分の5を充実させる、
はい、
したら残り2日も充実して、7分の7が充実してたら人生楽しいって思えるんじゃないかって思ってやってきてて、だからそのために起業しようと思ったし、自分がサポートしてる人たちもそうなってほしいって、だからすごい稼げたって言ってもらうお手伝いもしてるけど、それ以上に人生が充実したとか、
はい、
やりたいことができたって言われるようなお手伝いがしたいってずっと思ってるんですね、
うん、
なので僕はその仕事っていうことがこれからどうなっていくんだろうみたいなのをすごいこうテーマというか、
はい、
考えてて、それで言うとこっから10年とかもっと大きい流れかも分かんないけど、はもう仕事がどんどんどんどん質を変えていくっていうのは間違いなく起こると信じているんですよ。
仕事の質が変わっていく、
うん、
はい、
本当すごい昔の話をすると、50年前60年前世界大戦が終わっ世界 第二次世界大戦が終わった頃
は、
はい、仕事って何のためっていうと、もう単純で生きるためだったんですよね、
はい、
今日食うものがないから、
うん、
その食べるものを手に入れるためにみんな働いていた、
はい、
でそこで仕事は人生を充実させるためだなんて
まあまあそういう発想はない、ね、
ないし、仮に俺がタイムスリップしてみんな何生きるために仕事してるんだよと、充実させるためにやるんだよって言ったら、こいつやべえだろって死ねえやって思いません？
食うのに必死
で、もうそれこそ家族がいて明日食うものないっつってやってんのに、
はい、
やりたくないことやってんだろみたいな、
やりたいことしかやっちゃダメだなって
お前邪魔すんなよって
まあなります、
ね、なるでしょ、
はい、
でもそれがだんだんこう世の中が豊かになってくると、次どうなってきたかっていうと、こう充実感とか、
うん、
それこそライフワークとかね、
あー命をかけてやりたい仕事とか
っていうことの発想が出てきて、でそれを探したいみたいな風にみんななってくるわけですよね、
はい、
多分江戸時代とかだったらなかったはずですよ、もっと昔に言えば、
それこそもう生まれた時の家の家業をそのまま継ぐみたいな
のが基本じゃないですか、
はい、
ね、なんか豊臣秀吉みたいな人もいるけど、でもあんなのはごくごく稀だから、ああいう話題になるわ、伝説というか話として残るわけで、はい、ほとんどの人はそこに何の疑問もなかったわけですよ、ね、
うん、
でなので そうやって仕事でこう充実感を持ちたいとかっていうふうにこう人が変わってきていて、でこっから10年ぐらいで何が起こるかっていうと、もうすでに起こってると思うんですけど、
はい、
仕事がもうもっともっとお金を稼ぐためじゃなくなっていく。僕本気で思ってるんですけど、
はい、
本気で俺孫とかに聞かれる日が来るんじゃないかと思ってて、
はい、
おじいちゃんって仕事してお金稼いでたの？ちょっとよくわかんないんだけど。
どういうことですか？
もう仕事がお金稼ぐためじゃなくなると思ってるんですよ、孫ぐらいの代には
。お、じゃあ何のために、うん、
あのそれこそ AI とかの誕生で、
はい、
労働はどんどんどんどん人間以外がやるようになってしまうので、はい、ベーシックインカムとかって言われる、その生まれた瞬間から一人頭いくらもらえるみたいなのは、
はい、
普通に孫の代は起こってるんじゃないかって僕は思ってて。
ああ、もうじゃあ生きるために働く必要は一切ない。はい、なるほど。でその時でも仕事はしてるんですか、ね。
うん、だから逆に、
はい、
したい仕事をするためにお金を払ってるとかっていう世界になってるんじゃないかって思ってるんですよ。
はあ、
お金をもらうために仕事をするんじゃなくて、仕事をするためにお金を払うみたいな世界がやってくるぐらい、少なくともそっちに世界を向いているって僕は思ってるんですよ。そこまで劇的かどうか分かんないけど、お金のためじゃなくなっていくって思います。
なるほど、
うん、でその流れはずっとあるし、でなんだろうな、実はすでに起こってると思ってるし、人々の心の中に。
はい、そうなんですか。
はい、僕はそう思ってて、実はコンサル大学のいろんなプロジェクトの中とかに、
はい、
そういうエッセンスを僕なりには結構入れてるんですよね。
ほう、
はい、で直接的に言っても多分伝わんないと思うから、
はい、
あまり直接的にはならないように、
はい、もうそういう要素がコンサル
大学僕の中では、ね、全部とは言わない。入れてるものもあって、っていうこうなんだろう、流れなんですよね。流れって変な言い方で、個々人としては認識はしてないかもしれないんだけど、
はい、
大きな流れとしてはもう完全にそっち、僕はそう思って世の中を見てるからっていうのもあるんですけど、
はい、
完全にそっちに向かっていっていて、
はい、
で、あ、これを語りたかったんですけど。
あのポイント
ちょっと今ここに無理やりぶち込む感じもありますけど、
はい、
鬼滅の刃ってめっちゃ流行ったじゃないですか。
流行りましたね。
っていうか、まあもしかしたらこの時点でまだまだ流行ってるって言えるのかもしれないけど、
出るでしょうね。
であれなんでこんな流行ってんのって思ってて、
はい、
もうずっとそれなんでなんだろうって思ってたんですよ、
はい、
でいろんな解説とか読んでもなんかいまいちしっくりこないとかっていうのがある中で、
はい、
あの漫画とかアニメとかって、
はい、
そのいろんな要因があって流行ってるんだけど、でも後から見るとこう大きな時代の流れみたいなのは必ず確実に反映してるなって思うんですよ。
なるほど。
で、
はい、
そういう時系列の中で鬼滅の刃を見た時にあーってこう気がつくことがあって、
はい、
でこれ多分他に言ってる人はいないと思うんで、
はい、
鈴木健二オリジナルなはずなんですけど今のところ、
はい、
あの元々言われてたのが、なんだっけ、ドラゴンボール、
はい、
流行った漫画アニメで言うとドラゴンボールっていう金字塔があって、
はい、
その後ワンピースが来て、
はい、
まあ、その間にもいくつかあるんだけど、スラムダンクなんだってジャンプ系列で言うと、
はい、
でもドラゴンボールとワンピースってよく対比されるんですよね、
はい、
でドラゴンボールの悟空ってあのもうなんだろう、無敵なわけですよ、
はい、
最強なんですよ。何やらせてもすごいんですよ。
どんどんどんどん強くなっていきますよね、
はい
はい、
何やらせても強いんです、
はい、
なんかこう種の頂点にいる感じ。
はい、
でそれに対してルフィってね、読んだことない方たちも多いかもしれないですけど、ワンピースのルフィって、
はい、
できないことだらけなんですよね。
うん、
で本人ははっきり言うんですよ、
はい、
俺はでなんか あの何もできねえあれもできねえっていうのは、
はい、
あの読んでない方見てないかすみませんけど、あのアーロンパーク編っていう僕が大事なところで、はい、それを言うんですよ。俺はできねえことだらけだって、うん、でこいつらがみんな仲間がいなかったら3日で死ぬ自信があるみたいな、
はい、確かに全然違います。
そうリーダー像が変わったって言われるんですよね。
うーん、
ドラゴンボールからルフィで、
はい、
そのみんなに助けられながら行く、でもみんながその人を支えたいっていう、
うん、
でそのコミュニティに入ってることが楽しい。で大きな目標、ワンピースでっていう漫画で言うとワンピースっていう最後の島、
はい、
かつてあのゴールディ・ロジャーというただ一人しかの船しかたどり着いてないそこにこの仲間で行きたいんだっていう、うん、
はい、
この仲間で行くんですよそこに、
はい、
あのドラゴンボールは仲間はいるんだけど、
はい、
別にみんなで何か目標があるわけじゃないんですよ。
ああ、
どっちかというととてつもないどでかい敵が現れて、はい、さあみんなで倒すぞっていうなんかリアクションな感じなんですけど、
はい、
でもワンピースは目標があってそこに行こうって言った時に俺も行きたいっていう人たちがどんどんどんどん集ってきてるんです。
確かにそうですね。
でしかもそれぞれの能力が高い専門家たちが集まって自分の長所を生かしながら、専門家っていうとちょっとスペシャリスト集団っぽくなりすぎだけど、長所を生かしてコミュニティの中でこう目標に向かっていく、
はい、
でも目標には向かってるんだけどそれぞれ思いは違うんですよ。
そうですね。
ルフィはただただ、すみません見てない方ねよくわかんないと思うんですけど、ルフィっていう主人公はワンピースに行きたい、
はい、
でゾロっていう剣士は世界一の剣士になりたい、
はい、
であとゾロっていう、いやゾロじゃねえ、料理人のサンジはオールブルーっていう全ての食材が手に入る海を見てみたいとかっていう風に、
はい、
みんなワンピースには向かってるんだけどそれぞれの目標が違うんですよね。
そうですね、
うん、っていう系譜の中に、
はい、
鬼滅の刃を置いたときに、
はい、
ああすごいこう世の中の流れが見えるって思ったことがあって、
はい、
大きく言うと2つなんですけど、
はい、
1つ目目標がちっちゃいんですよ。
目標がちっちゃい、
はい、
はい、
あのドラゴンボールは、
はい、
フリーザ様っていう最強の敵いるじゃないですか、はい、フリーザって何したい人が知ってます？
宇宙を支配するみたいな。
宇宙を支配するっていうとんでもないでかい目標に向かってるやつを、
はい、
と戦うのが悟空とかベジータとかなわけですよ、
はい、
でルフィはルフィで、
はい、
世界で誰も到達したことがない、
はい、
まあ、ラフテルっていう島について、あの誰もじゃないけどラフテルについてっつってそこで戦う敵誰か分かります？
分かんないです。
他の海軍、あの他の、海賊たちもそうなんだけど、
はい、
海軍とか世界政府と戦ってるんですよ。
あ
世界と戦ってるんですよ。戦いながら、
はい、
懸賞首になりながら行ってるんですよ、
はい、
それに対して、鬼滅の刃、すいません、あの読んでない方も多いかもしれませんけど、
はい、
の敵って辻風無惨って言うんですけど、
はい、
見たことあります？
あります。
無惨って何が目標か知ってます？
何が目標
か、はい、
鬼を増やすこと、
うん、鬼を増やしてるのはある目的があって増やしてるだけなんですよ。
いや、わかんないです。
無惨は、
はい、
太陽の下歩きたいですよ。
ほう
太陽に当たると死んじゃうでしょ
鬼は、
はい、
太陽に当たる。
で、なんであんな鬼いっぱい増やしてるかっていうと、
はい、
これどんどん増やしてるとそのうち太陽を克服する鬼が現れるだろうと。そいつが現れた時それを取り込んだら自分も太陽を克服できて、
はい、
太陽の下を歩けるから、
ほう、
あの鬼をどんどん増やしてるんですよ。
あ、そうなんです
か、はい、
ちっちゃ
ちっちゃいでしょ。
ちっちゃいですね。
だってみんなやってっからそれっていう、
はい、
無惨様ってそれだけなんですよ。だから禰豆子が、あの太陽を克服した時に禰豆子が手に入れたくてしょうがないって話。ああ、すいません、見読んでない方、あのちょっとこれここあの予告に書いておいてください。あの鬼滅の刃ネタバレありっつって
克服するんですね。
そうなんですよ。だから、
はい、
だけなんですよね。でそれに対して、辻風無惨をぶっ倒したいと思ってる、
はい、
あのかまど炭治郎、
はい、
炭治郎の目標って何か知ってます？
炭治郎は禰豆子を人間に戻す。
そう、
はい、
超個人的じゃないですか
まあまあ元の日常に戻るみたいな
そうそう、宇宙の支配を逃れるって地球を守るとかじゃないんですよ。
はい、
あとあのワンピースもあの、あれは個人的な目標だけど、はい、あの行く先々で国救ったりとかしてるじゃないですか。
はい、そうですね。
ってことを考えたら、っていうか行く先で国救ってたりするじゃないですか、っていうか違うな、ほとんど行く先々の国を全部救いながらこう、うん、町とか国を救いながら移動してるでしょ。
そうですね。
でもあれってなんか 2,3 人さら鬼にさらわれた子を助けたりぐらいはしてるんですけど、
あの鬼滅の刃、
そう鬼滅の刃は別に町救うとか、日本国民の期待とか背負ってないんですよ。なんなら彼らはあの知られない存在だし、鬼すらみんな知らないが。
そうか、なんか確かに大きく違いますね、
うん、全然違うんですよ、
はい、
だからもうね、あのドラゴンボールとかワンピースにワクワクするのはもう昭和平成世代なんですよ。
なるほど。
でかいこと言ってるとワクワクするみたいな、
はい、
でももう多分平成後期とか令和にかけてくると、
はい、
だんだんだんだんもうそんなでっかいことじゃなくて良くなってるんですよね。もっと身近な日常感の中での目標とかが欲しいんですよ。
そういう年代の人たちは、
うん、年代の人たちだし、さっきの大きな空気の流れでっていうと、多分昭和平成生まれの人間たちさえもだんだんだんだんそっちになってってるんですよ、
はい、あ、なるほど。
あくまで繰り返すけど流れだから、はい、今でもそれ大きいのがいいって人たちもいるんですよ、
はい、
だから僕これ北岡秀樹とこの話をした時に、
はい、
彼に北岡さんにはっきり言ったんだけど、
はい、
もう奥越えとか流行んないですよ
お、新年早々大丈夫ですか、
うん、あ、流行んないですよっていうのは別にだからそれを求めてる世代もいるけど、だんだん世の中が違うって言ったら、はい、北岡さんも大爆笑しながら知ってます、はい、俺ちょいちょい言ってますよそれって、だから俺は古いなって、
あ、そうなんです、まあ、確かに奥越えようって結構まあ大きい、
大きいじゃないですか
目標、
うん、
お
で、それって、
はい、
だからドラゴンボールワンピース世代なんですよね。
あ、確かに。
だからドラゴンボールワンピース世代が全員が全員そういう風に思ってたわけじゃなくて、あくまで割合の問題なんだけど、
はい、
だからドラゴンボールとかワンピースがあれだけ流行るってことは、そういう大きい話をすると燃える人たちが多かった。
あ、
でも今はそれが今度鬼滅の刃世代になると、
はい、
刃世代とかっていうか刃の時代になってくると、
はい、
多分その比率が、うん、そんなでかい話じゃなくていいよねって、
あ、
太陽の光浴びたいじゃんみたいな
日常の幸せを感じるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
確かそうか、なんかえらい違いですよね。
ですよね。そう でさらに言うと、
はい、
この鬼滅の刃ってその鬼、辻風無惨率いる鬼の集団と、
はい、
あと、かまど炭治郎が所属する鬼殺隊って言って鬼を殺すための部隊がいるんだけど、
はい、
この組織図が全く違うのがすごい面白くて、
はい、組織、
うん、で僕は、あ、なるほど、世の中は鬼殺隊を求めてるんだなって思ったんですよ。辻風無惨って、
はい、
鬼を増やしていくんだけど、
はい、
鬼たちの目標って何か知ってわかります？
鬼たちの目標、
うん、
なんかどんどん人間になって強くなって、
うん、
その無残になんか認められるというか、
そう、無残に認められて、
はい、
12気づきの上限と下限っていうのがあるんだけど、
はい、
24人 の, そのトップクラスがいて、
はい、
で上限の 1,2,3 とか上になればなるほど、あの無惨に認められてるんだけど、
はい、
みんな無惨様に認められて、
はい、
その階級の上に行きたいんです
よ。あ、そんな感じです
ね、うん、だからそのために無惨様の血をくださいと、で血をもらったらそれを飲んだら俺はもっと強くなれるって言って、でもなかなか血もらえなかったりとか、もらってもそれがもうあの拒否反応が起きて死んじゃったりとかするんだけど、
はい、
でもこれ見てもらうと分かるんですけど、鬼ははっきり言うんですよ、何回も、
はい、
十二鬼月に戻りたいとか、うん、上限の月に行きたいんだとか、
はい、
あと無惨もはっきり言うんですよ、お前らはもう上限の月は 上限の十二気づきはすごくいいのに、下限は弱い、しょっちゅう入れ替わるって、
はい、
でそれ言われた十二気づきの下限の一人が、
はい、
いやそんな生き残ってる俺たちに言われてもって、うん、頭の中で思って、それが気づき、はい、無残にバレて殺されるって
めっちゃ怖いじゃない。
そう、めっちゃ怖いんですよ、
はい、
もう全ての生殺与奪の権利は、
はい、
無残様が持ってるわけですよ。
あ、じゃあ絶対的な、
でも無残に認められるためだけにやったんですね。それに対して、
はい、
鬼殺の刃の鬼殺隊はどうなってるかっていうと、
はい、
一応柱があったりとか、
柱ってなんか強い人
だ、そうですそうです、リーダー格の、
はい、
まあ、そのそれぞれの何とかの柱何とかの柱っていうのが12人だっけな、なんかいて、
はい、
その柱が最高峰強さなんですよね、
はい、
でその下に最初に鬼殺隊に竈門炭治郎が入った時に、
はい、
階級を言われるんですよ、
はい、
お前の階級はこれで、その上には何とか階級があるよって、ね、
はい、
でもこれ全部漫画とか読んでもらうと分かるんだけど、少なくとも炭治郎は一回も言ってないはずなんですよ、はい、階級上がりたいとか柱になりたいとか、
あー、まあ興味なさそうですよね。
一回も言ってないやつなんですよ。
はい。
伊之助っていう仲間の男の子が、
はい、
俺はこれで柱になるぜっていうことはあるんだけど、
はい、
でもそれぐらいで、うん、後のメンバーで、それこそさ、階級上がりたかったらさ、鬼5人目殺した、あと7匹殺したら俺も1個上がるぜみたいなことを言ったっていいはずじゃないですか。
はい。
これで俺も階級1個上に上がれるとか。誰も言わないんですよ。
言わないですね。
で、無惨様に対して心で思っただけで、
はい、
それがバレて殺される世界なんですよ、鬼は、
はい、
でもそれに対して鎌田炭治郎は、
はい、
柱ってそのトップの中の一人が、
はい、
俺はお前のこと認めてねえからなって炭治郎に対して言うんですよ、
はい、
トップから言われるんですよ、ペーペーが、
はいはい、
したら炭治郎が爽やかに、はい、僕もあなたのことは認めてませんから、禰豆子のことを刺したことを許してませんはっきり言うんですよ、
はい、
だから、
はい、
組織として階級とかあるんだけどほぼ意味をなしてないんですね。
あ、なんか上の人の機嫌を伺うみたいなの
全くないで、これもネタバレしますよ、ネタバレするから聞きたくない方30秒ぐらい飛ばしてくださいね。親方様が、はい、あるとのシーンで言うんですけど、
はい、
私は偉くないって言うんですよ。みんながたまたま私のことをこう偉いように扱ってくれてるだけで何も偉くないって、はい、
うーん、
たまたま役割がこういう役割なんだって言うんですよ。
なるほど。
だからね、
はい、
無惨の方は、鬼の方は完全にヒエラルキーが出来上がっていて、
はい、
その上に上がることが目的化してるんですよ、
うん、
でも鬼殺隊って組織の中で役割があるだけであって、
はい、
別に上下の関係が厳密に言うとないんですよ。多少はあるけど、
うん、
俺の方が先輩だぞとかっていうのはやっぱり人間の本能というか日本人の感覚としてあって、その会話出てくるんだけど、
はい、
でもほぼないんですよ。役割があるだけなんですよ。
はい、結構バラバラな。
だけどさっきの声ワンピースと同じで目標目的は一つなんですよ。
鬼を倒
す、倒したい。その目標目的が揃っている人たちがそれぞれの役割の中でコミュニティを作っているだけであって、その中で偉くなりたいとかないんですよ。なんならある柱なんかは柱になってるけど、僕は柱になるべき人間ではないって、早くこの柱を渡したいとかっていうわけです。あとあっさり柱やめる人も現れたりとか。
へー、なんか鬼とえらい違いですね。
えらい違いなんですよ。でこれをあえてね、
はい、
ステレオタイプな分析をすると、
はい、
鬼の世界ってもう気づいてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
多分旧来型の会社型なんですよね。
あ、出世を、
そう、社長がいて社長に認められて上に行くんだ。
あ、なるほど。で、上司の言うことは絶対、
そうそうそうそう、
はい、
お前今納得してねえだろその顔みたいな 言いたいことあるなら言えよって言ったらめっちゃ怒るじゃんって思いながら
、はい、
っていう、まあそんなそこまでの会社が今時どれほどあるか知らないけど、
はい、
でもやっぱ旧来型の会社組織が鬼なんですよ。でそれに対して鬼殺隊って、
はい、
多分新しい形のコミュニティとか組織で、
はい、
うん、これもでもしょっちゅう俺アドラーアドラーって言ってるけど、アドラーは人間に上下はないっていう話をして、もうあの関係性はフラットだって言ってるんだけど、はい、多分それに近い組織図なんですよ。
うーん、階級の違いはあっても別に偉いとか
ではない、役割の違いなんですよね。
あ、なるほど、
はい、うん、だそうは言ったってやっぱり強い柱がいて助かったとかっていうと、そこに感謝があったりとか尊敬があったりとか、うん、
はい、
なんかやっぱり気遣いがあったりとか、人間だから生まれてきてしまうのはしょうがないんだけど、
はい、
でもその階級だから偉いとかっていうのは、だって炭治郎はあんたは柱でも俺は認めないってはっきり言うわけですよ
会社でそんな言ったら
ね、あんた社長だけど俺は認めてないからさ、じゃあやめろやって話になるじゃないですか、
はい、
だから多分その鬼殺隊の方が組織図としては新しいんですよね。多分この先そうなっていくと思います、
はい、
だから本当に僕が思うのは、あの鬼の方はあれですよ、昭和平成前期型の組織図 で、
はい、
で鬼殺隊は平成後期令和型の組織図だって僕は思ってて。
なるほど、そう、世の中もそっちを求めてる、
はい、
はい、
で、あのさっきからね、今回の第1回目の裏テーマは、
はい、
北岡秀樹をディスるっていうことなんですけどあの奥越えっていうのはもう古いよって話と一緒で、
はい、
この鬼の話を北岡さんに言った時に、あのだから北岡秀樹の組織は、
はい、
あの鬼ですよねって、北岡秀樹に認められたいとか、うん、でちょっとディスるって言ったんだけど、って言いながら僕なんかやっぱ昭和世代だから、
はい、
やっぱそういう組織図嫌いじゃないんですよ。
うーん、
上の人に認められたい、
はい、
だから僕は北岡秀樹がオーナーのコンサル大学を任されて、
はい、
やっぱりどっかであの北岡秀樹に認められたいっていうのもないわけじゃない、
はい、
でその気持ちも分かるんですよ。鬼の組織図の面白さというか、
う
やりがいみたいなのも分かるんです、
はい、
それが行き過ぎてちょっと反抗的なことを思っただけで殺される組織は嫌だけど、
はい、
でもそのヒエラルキーが明確にあって、そこを上がっていく組織っていうのが別に悪いわけじゃないからね。
なるほど、
だってそれの組織のおかげで今まで世の中がうまくいってたとかっていうのもあるし、
はい、
あと特に軍隊とかには絶対必要な組織図なんですよ。
どっちがなんかの命令が優先、
そうそうそうそう、
はい、
だって緊急度の高いところで上の命令聞いてくれなくて、
はい、
いや俺はあんたの言うこと聞かねえからとかって言ってたらみんな死んじゃうから、
それ
は本当にケースバイケースというか、
はい、
それはそれで有効だし必要なんですけどっていうのが一つあって、
はい、
でも一方で世の中の大きな流れ、それ世代としては若い世代って言い方もできるし、でもそうじゃない人たちも実は求めてるのは鬼殺隊的な組織図だって僕は思っていて、
うん、
でコンサル大学なんかは今あのこれに乗っかるわけじゃないし、それを言ってるからここにつなげたかったわけじゃないんだけど、実際僕その鬼殺隊がどうだこうだっていうことを考える前から、
はい、
あの山木さんの前で言ってると思うんだけど、そのビジネスパートナーの方とか OJT メンバーとかにも、
はい、
あのコンサル大学がお金を払ったりとかなんか教える立場だから、こうなんか上限で上に見えちゃうけど、そういうことじゃないんですっていうのは、
うん、
もうよく言いますよね、
はい、必ず最初
ね、だからやりづらいこととかがあったら言ってほしいし、
はい、
やりたいことがあったら言ってほしいっていうのはまさにフラットな状態、 200% フラットってやっぱりなかなかできないんだけど、
うん、
っていうのがあって、だから僕はその北岡さんにも言ったんだけど、その北岡秀樹があの率いる鬼の舞台の良さも知ってるし北岡無惨が率いる鬼の組織の良さも知ってるし、
はい、
逆に鬼殺隊の良さとか鬼殺隊を求める人たちの気持ちも分かってるから、
うん、
僕はその両方行き来しながらやっていくんだけど、
はい、
でも多分、世の中の大きな流れは鬼殺隊なんですよね、
うん、
そして 大きな目標というよりはもっとパーソナルなことにを求める方たちが増えていく、
はい、
そう、あと今さ鬼滅の刃の次にもう来ると言われているというかすでに来ている漫画、
はい、
ご存知ですか？
そんなのがあるんですか？
はい、これまたジャンプなんですよ。ジャンプってすげえなと思うんだけど、
はい、
呪術廻戦っていう漫画が今もう、あのもう本当に鬼殺、鬼滅の刃と本当に変わらない人気の出方してて、
はい、
ネットフリックスとかであのその動画配信系で 今連載してるんですけど、あのテレビ放送もしてて、
はい、
それが動画配信もしてて、でネットフリックスとかでもずっと1位取ってて、でも漫画ぜひね、あの呪術廻戦知らない方、
はい、
これから本屋さん行ってみてください。まあ、年明けたら一気に状況変わってるかもしれないけど、本当に一冊もないから。
一冊もない。
俺何箇所か東京、名古屋、大阪、あ、名古屋行ってない、東京、大阪、福岡で、
はい、
でかい本屋さん行って、
はい、
これコントって思ったんだけど、呪術廻戦はお一人様一冊、各館一冊までですって書いてある棚が空っぽっていうところを3箇所見ましたから
3箇所
いやいや書いてあるけど本一冊もありませんけどってっていうのがあって、で呪術廻戦もあの呪術なんですけど、
はい、
呪いと戦うんですよ。鬼と戦うのとすごい似てるんだけど、で呪術廻戦を見た時にあーってそこもまたつながったんですけど、鬼滅の刃って鬼倒した時に最後鬼が回想するんですよね、自分の、
はい、
鬼になった長いきさつみたいなの。でその鬼になったいきさつってみんな何かっていうと、やっぱすごいパーソナルなんですよね、うん、政府への怒りとかそんなんじゃないんですよ。なんかある鬼なんかは自分の小説が認められなかったとか、ある鬼なんかはあの食べ物がとか、多分貧乏貧しくて食えなかったとか、あと、恋人が殺されたとか、
はい、
で呪術廻戦の方の呪いって言われる、
はい、
そのいや人に悪いことを及ぼす呪いって何かっていうと、人の妬みそねみなんですよ。
ほう、
だからそのもう最初の方に出てくるんだけど、
はい、
田舎の呪いより都会の呪いの方が強い出てくるんですよ、
はい、
なんでかっていうと人の数が都会の方が多いから、
はい、
呪い、人の妬みそねみの量が増えるから、
はい、
呪いが強くなるって言うんですね。でそれと戦ってるんですよ、
は
い、だからすごい鬼滅の刃も呪術廻戦もすごいパーソナルな悩みとか呪いみたいなことと戦ってるんですよ、
はい、
もう一個もフリーザ様出てこないんですよ世界を支配しますよ、宇宙を支配しますよみたいな全然出てこないんですよ。ワンピースのあのなんだっけ、国を裏で操るみたいな話全然出てこないんですよ。めっちゃパーソナルだから、で面白いなと思ったのは、その人の量だけ呪いが強くなるってもう SNS じゃんって。
あ、
SNS で妬みそねみ書くとそこが強くなるみたいな、
うん、
そういう世界なんだなと思って、
はい、
でこれが 100% の世の中になるなんていうのは繰り返して言ってなくて、でも大きな流れとか人の心の中では多分そっちへの比率とか比重、大きなものも大切だけれども、でももっとパーソナルで、これは繰り返しますけど、全ての大きな流れだと僕は思ってるんで、
はい、
今皆さんが何をやってるかに関係なく、
はい、
どんなビジネスをやってるかに関係なく、この人の気持ちの流れみたいなのっていうのは今後ビジネスを考えるときには、
はい、
一つのキーになるだろうなって思います。
なんか具体的に今すぐこう行動をこう変えるとかではなく、
うん、
世の中そうなってるんだなっていうのを認識しておく、うん、
そのフレームを持っておくだけで、
はい、
多分世の中のいろんな事象の見え方がちょっと違うって見えてくる。それが正しいとかっていうことでもないんだけど、それが見えてくることによってちょっと変えようかなとかっていうこと、
っていうアンテナを張っとくと、う
ん、いいと思いますけどね、
はい、
あのもう言わないですけど、 僕は例えばこう、ね、あもうそうかこれを配信してる時にはすでに解散して休止している嵐、
あ、はい、
ジャニーズ、
はい、
僕はずっと嵐ってなんでこんなに人気があるんだろうって思ってて、
はい、
で僕の中のある、まあ、よく言われるポイントなんだけどここなんだなっていうポイントがあって、
はい、
そのエッセンスはコンサル大学にはめっちゃ入れてますからね僕の中では。
ほうほう、
はい、とかっていうふうにだからフレームから見てそのあこれがきっと世の中が求めていることなんだとかっていうのが見えた時にそれを自分のビジネスにどう転換するかっていうのを考えると意外にできることとか、まあ、あるはずなので。
なるほど、
ね、って言ってねコンサル大学この先ガンガン奥と
世界征服とか言い出したら、
うん、でもそれも一つね、はい、というのはどういうことかっていうとそっちの流れに行った時に、
はい、
取り残されていや俺とは奥なんだけどって人たちも絶対いるわけじゃないですか。
あ
したその受け皿を作るとその少数の人たちをちゃんと取るあのファンになってもらえるとかっていうのもあるんで。
あそうか、まだ時代の流れがこう言ってるからあえて逆行
くっていう、そうそうそう、逆張りっていうのも全然あるんで。
あなるほど、
はい、いやすごいなんか好きなこと喋っていい話にまとめた気がする。
確かにすごいなんかそうですね世の中の流れをちょっと意識して自分のじゃあビジネス展開もちょっと考える、
うん、そうですね。そんな大きな話じゃないですよ。ちょっとしたメッセージとかちょっとしたサポートとかコミュニケーションとかそこがちょっとずつ変わってくるんで、はい、そういうことを意識してる。
はい、
ぜひ、
はい、
あの2021年、
はい、
令和3年、
はい、
の今後の一つとしてその辺を指標にしていただけるのも面白いんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。ぜひご感想とかいただけると嬉しいですね。
はい、
はい、
嬉しいです。全然分かんなかったみたいな何なんですかそのヘンテコ解説みたいな。
はい、そんなのもどしどしいただければと思います。はい、最後にお知らせですがコンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話マーケティングの話などを鈴木さんにお答えいただきますのでどしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問ご感想お待ちしております。それでは2021年の最初のポッドキャストはここで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。